心理information。
こちら三田市消防本部、火災救急状況、そして注意点、またタイムリーな話題などご紹介いただいてます。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。さて今日は三田市消防本部予防課から北中さんお越しくださってます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では最初に災害出動の件数ご紹介いただけますか。
はい、わかりました。
お願いします、
は
い。
本日の2月25日朝の時点での出動状況です。はいはい、まず、火災出動が12件。
12件、はい。
内訳としまして、はい、建物火災が2件。
建物が2件、
はいはい。車両火災が1件。
車両火災が1件、はい。
林野火災が2件。
林野火災が2件。
その他の火災が7件、
はい。その他の火災が7件
となっています。
その他というのは何でしょうか。
はい、これは先ほどの建物火災、車両火災、林野火災に分類されない、例えばあぜ焼きが燃え広がったであるとか、はい、そういったあの他のものに分類されないような火災がその他の火災に含まれます。
あ、そうですか。はい、わかりました。続いては、
はい、救急出動が546件。
救急出動が546件、
はい、はい。救助出動が19件。
19件、
はい。その他出動が65件となってます。
はい、これもちょっと多いなと思いますが、その他というのはどういうものでしょうか。
はい、例えばマンションの火災報知器が鳴ってしまって止められない、火事ではない、
ありますね、
はいはい、そういったものであるとか、はい、交通事故で事故車両からガソリンが漏れている、処理してくださいっていうような通報であった場合の出動がその他出動に含まれます。
なるほど、わかりました。
はい、はい、あとは119番通報の入電件数は764件となってます。
これはあのいわゆる119と通報した件数ということですね。
そうですね、その数ですね。
はい、わかりました。ありがとうございました。では今日はどんなお話になりそうでしょうね。ご紹介ください。
はい、はい、まずは春の火災予防運動のお知らせと家庭内での注意点、
はい、
はい、次に山火事予防のお話、はい、はい、最後に防火ポスターコンクールについての3点についてお話しさせてもらいます。
はい、わかりました。今日も盛りだくさんの内容ですね。では最初に春の火災予防運動についてお話しいただけますか。
はい、3月1日から3月7日までの1週間、はい、春の火災予防運動が実施されます。火災予防運動は年に2回実施されてもされているものでして、
はい、
春と秋に行ってます。
はい、
でこの春の火災予防運動は消防組織法というのが施行された3月7日に合わせて実施されてまして、
はい、
うん、3月7日は消防記念日とされてます。
そうなんですね。
春先は秋口と同じように空気が乾燥してました、うん、してますし、強い風が吹きやすい時期になります。
そうですね、
火災が発生しやすい時期になりますので、特に防火を呼びかけたい時期となります。
うん、なるほど、それで春と秋ということですね。はい、そしてあのこの火災予防運動では確か毎年防火の標語があったように思いますけど、
今年の標語なんですけど、
はい、
その火事を防ぐあなたに金メダルです。
その火事を防ぐあなたに金メダル。
新型コロナウイルスであの延期となっているんですけども、東京オリンピック、はい、パラリンピックをね、印象付けるような標語となってます。
そうですね、
はい、で例年あの火災予防運動に合わせて、うん、あの市内の事業所さんと合同で消防訓練というのもしているんですけども、
はい、
今年はそのコロナもあってあの中止とはなってます。
そうなんですね。じゃあ市内の事業所との合同訓練は今年はない、はい、ということですね。わかりました。そしてね、私たちやっぱりコロナウイルスにも気をつけなければいけません。そして住宅火災でのこう傾向などももし分かるようだったら教えていただけますか。
そうですね、あの住宅火災では特に高齢者の方っていうのは犠牲者が多く、6割以上が高齢者っていう統計もあるので気をつけていただきたいです。
そうですね、ニュースで聞く場合は確かに高齢者の犠牲になったらいらっしゃる方というのは聞きますね。6割ですか、以上ですか。 わかりました、ありがとうございました。それでは自宅が火災にならないように普段から気をつけるポイントもぜひ教えてほしいですね。
はい、火災を、ね、起こさないようにするために普段からできることっていうのはたくさんあります。
はい、
火災につながるような目を前もって積んでおくことが大切です。
なるほど、
一つずつ解説していきます。
お願いいたします。
まずはお家の火災の原因として毎年上位にあるのが、はい、コンロ、ストーブ、タバコです。
はい、コンロ、ストーブ、タバコ。はい、
コンロなどは普段からお料理のために使い慣れていると思うんですけども、ね、この使い慣れたというところに火災の目が潜んでます。
使い慣れたというところに火災の目、これはどういう意味ですか？
はい、使い慣れるということは、うん、危ないという気持ちにも慣れが出てしまうということです。例えばお料理でコンロを使うとき、はい、鍋が温まるまでの間、他の用事をすることとかないでしょうか？
ありますね。この間使ってちょっと表に出てみて、あそこをどうこうしたかったなっていうのは、ね、要領よくしようと思ったらありますね。
そうですね、
はい、
ね、洗濯物畳むとかもあったりしますね。
あります、あります、
はい、ね、お料理においてで火という危ないものを扱っているという気持ちが薄れている状況です。
確かにそうですね。
中にはお料理の後にうっかりコンロを消し忘れていたというご経験ないでしょうか？
これは
もうダメですね。
そうですね、なるほどね。本当に火というものを使っている意識はあるけど、火イコール危ないまでがちょっと言ってなかったかもしれませんね。これは怖いですね。でもうっかり忘れていたってことはやっぱり誰でもあると思うんですけども。
はい、そうなんです、ね、火災ってついうっかりとか、もう完全に忘れてたということが原因で起こることがほとんどなんです。
結果そうなってしまうわけですね。
で、家で燃えてしまってから後悔してからはね、遅いので。
そうですね、はい、
でコンロでは何に気をつけるかと言いますと、
はい、
火をつけたら前を離れないということ。
お、なるほど、
はい、もしも離れるときは必ずコンロを消すというふうに、火を一人ぼっちにさせないように、そういうことが大事ですね。
あ、火を一人ぼっちにさせない、はい、これはなんかこうイメージ的に落ち着きますね。なるほど、わかりました。じゃあもうこの間にちょっと要領よくあれこれ家事を済ませようという気持ちになりますけども、離れるときは必ず消して火を一人ぼっちにさせない、ぜひ習慣づけたいと思います。わかりました、ありがとうございました。では続いて気をつけるポイントはどんなことでしょうか？
はい、次はストーブのポイントになります。
ストーブ、はい、もう今でもね、なくてはならない、まだまだ寒いです。そうですね、
はい、最近はエアコンしか使わない、という家庭も増えてきているんですけれども、はい、ストーブの暖かさというね、私も大好きなんです、
ね、気持ちいいですね、
は
い、
でそのポイントの一つ目としては、はい、ストーブから燃えやすいものから離して使うということです。
あ、燃えやすいものから離して使う、
はい、例えばストーブの上に洗濯物とか干したりとかしてないでしょうか ね、
これはね、私はこの時間にいつも危ないですよって伺っているので、うん、だいぶしなくなりました。おこたの下にちょっと入れたりってことも過去にはありましたけど、それもやめました。
洗濯物ね、はい、ストーブの上に置いておくとよく乾くんですけれども、
そうなんですよね、
これでね何件も火災になっているというの事例があるので、とても危ないことなんです。
そうなんですね、ストーブの上は本当によく乾きそうですが、これが危ないっていうのは何度も伺ってますが、改めて教えてください。
はい、まだ洗濯物が濡れている時っていうのは、重みがあって落ちにくいんですけれども、乾いていくに従って、洗濯物が軽くなっていって、はい、ストーブの上昇気流、ね、もわもわってするので洗濯物が揺れ出します。
今がねイメージできないんですよね、はい、ついつい ね、 なるほど。
でハンダーから落ちやすくなってしまって、はい、ストーブの上にねそのまま落ちてしまうと分かりますね。ね、生ガキの匂いとか私もね嫌なんで、部屋でもよく乾かしたいっていうのは皆さんの気持ちもわかるんですけれども、部屋干しするときはストーブからしか離して、落ちても大丈夫よ、絶対にそばに落ちない場所を選んでください。
そうですね、例えば落ちないようにこうピンで留めても、ハンガー自体が落ちてっていう場合もあるから、絶対に上には干さないようにということですね。ありがとうございました、はい、冬ならではの、まあ、ポイントでしたよね。しっかり気をつけたいと思います。はい、
ストーブの方で、あと2つ目なんですけど、
はい、ね、
電気ストーブっていうのもあります。
電気ストーブ、はい、
ね、石油ストーブとかと違って、炎が出るわけじゃないので、
そう、
ね、危なくないように感じてませんか？
ね、やっぱりねコンセントに挿すと本当気軽に使えますし、炎がないということでちょっと安全な気もするんですけども、
そうですよね、でも電気ストーブも石油ストーブと同じようにしっかり暖かいですね、
暖かいです、
はい、ということはそれだけエネルギーがあるということです。
あ、はい、
ね、同じだけ暖かいっていうところは危なさも同じだけあります。
なるほど。
でそこで何に気をつけるかというと、スイッチを消したことをしっかり確認するということ、
はい、
ね、ここはうっかりしないでしてほしいです。
なるほど、消したっていうことをしっかり確認する。
そうですね、はい、あとはお風呂場とかね、机の下などで使う方もおられると思うんですけども、ストーブから離れるときはきっちりと消すようにしてください。
はい、あの実はハニー FM も机の下に置いてまして、でこれには一工夫をしてて、つけましたよっていうので大きなあのラクダのマスコットをみんなが分かるようにつけたっていうのを、あのみんなに分かるように見せて、それで帰るときにそれを元の位置に戻すときに確認すると、
そういった工夫も大事ですね。
そうなんです、はい、そのようにしております。
そうですね、はい、じゃあ最後なんですけど、はいはい、タバコについても少しお話しさせてもらいます。
はい、そうですね、はい、ね、
ここ最近の傾向としては、タバコを吸う人っていうのは減ってるんですけれども、タバコ原因による住宅火災っていうのは依然として上位に上がってます。
あ、はい、
中でもあの寝タバコによる火災については人の命が犠牲になってしまうことがやっぱ多いです。握ってしまっているうちに自分のそばで火事になるので、これはとても危ないですよね。
そうですね、
はい、寝タバコは絶対にやめてください。
はい、あの本当にタバコは随分皆さんこう控えるようになってこられたけど、あの眠る前の一服がたまらんなっていうおじいちゃん方も、ね、おばあちゃん方もいらっしゃるかもしれませんが、一番この寝入ってしまうっていうところが怖いんですね。
はい、
わかりました。本当みんなで気をつけないといけないですね。でももしも火災が起こってしまったとき、早く気づくようにするにはどうしたらいいでしょうか。
はい、皆さんもご存知かと思うんですけれども、住宅用火災警報器っていうのがあります。
あ、住宅用火災警報器、はい、はい、
ね、この住宅用火災警報器っていうのは火事の炎が小さな時でも反応してくれる優れたものなんです。
小さい間でも反応するんですね。
はい、三田市ではね、寝室の取り付けっていうのをお願いしてます。
はい、
あとは2階などに寝室がある場合っていうのは階段にも設置してください。
はい、
ね、その他にもね、台所にもあるとより安心です。
そうですね、
はい、ね、台所だったら揚げ物中に電話がかかってきてその場離れてしまってね、
はい、
お鍋のことも忘れてしまった、
はい、
ね、警報器が鳴って大事に至らなかったっていう事例もありますので、つけておくことでより安心が得られます。
そうですね、火を扱うところなのでね、お台所にも寝室とお台所という感じですね。でそれがもし2階であれば階段のところにもつけてください、ね、ということですね。
はい、
あのちなみにその住宅用火災警報器で気をつけなければいけないことは何かありますか。
はい、住宅用火災警報器っていうのは、バッテリーで動いてます。
はい、はい、
そうですね、でバッテリーの寿命っていうのが大体10年ぐらいと言われてます。
はい、
ね、皆さんあの取り付けてから大体10年経過するものっていうのは出てきているんじゃないかと思います。
そろそろですね。
はい、でバッテリー交換っていうのもできるんですけども、
はい、
10年も経ってしまうと、感知器の本体も劣化して火災を感知しなくなることもありますので、
そうなんですね、
はい、古くなった警報器っていうのは本体ごと交換すると安心ですね。
はい、
実際にあのバッテリーだけ交換するっていうのと、本体ごと交換するっていうのでも、値段は大きく変わらないんです。
あ、そうなんですね。
はい、またその交換するときに合わせて他の部屋へも警報器の火事を知らせる機能がついたものとか、
あ、便利になってるんですか。
一酸化炭素を検知できるっていう警報器もありますので、ね、あの10年以上経っている方、交換の際はそういった機能がついたものも検討してみてください。
はい、じゃあもうやはりあの新しく出てきた便利なものがあるということで、今ご紹介いただきました他の部屋の警報器へあの火事を知らせる機能連動してるってことですかね。
そう
ですね、
はい、
それとか一酸化炭素を検知できる警報器もあるということで、分かりました。できれば、まあ、10年経つと本体も劣化しているので本体ごと交換した方がいいんではないかなということでした。ありがとうございます。
はい、
ではあのこの警報器の故障を確認する方法を教えていただけますか。
はい、その警報器の本体に点検のボタンであるとか、紐がついてます。
はい、
それを押したり引っ張ったりすることで、あの点検ができます。
あ、はい
はい、でそれが正しく動いている状態であれば、正常ですとか、
はい、
ピーピーピーと音声で知らせてくれます。
あの機種によってはどちらかでこんな感じで言ってくれますか。
そうですね、はい、音が鳴ります。
はい、
例えば何も音がしないとか、反応がないっていう場合は、壊れている可能性がありますので、交換が必要ですね。はい。で、その点検っていうのは定期的にしておくと安心です。
はい。これは年に一度ぐらい。
半年に一度ぐらいですかね。
半年ぐらいに一度で、はい、ぜひ皆さん、紐とか、押すところがあったりすると、それで確認を半年に一度。ということでした。ありがとうございました。消防署でこの住宅用火災警報器を広める取り組みなどは何かしていらっしゃいますか？
はい、今年度から新たな取り組みとして、社会見学で来られた、消防署に来られた、市内の小学3年生に対して、例えば天ぷら油火災の実験とか、それに合わせて警報器の音を実際に聞いてもらったりして、住宅火災の怖さとか、警報器の大切さっていうのを学習 してもらってます。
そうなんですね。
はい。で、それを学んでもらって、お家に帰って家族のみんなに教えてねっていうことで、指導させてもらってます。
やっぱり小学3年生、真面目な、まだ年代ですのでね、その日に聞いたことを見たことをしっかりとお家でお話してくださるという機会にもなるわけですね、はい、ありがとうございました。さて、それでは次に今もちょっと気になります山火事、このお話ですね、教えてください。
はい、今もね、火事が続いて消火活動が続いているんですけれども、栃木県の足利市でも、大規模な山火事が起こってますよね。
今日で5日目だということです ね、
あのように山火事は一旦起こってしまうと、長期間にわたってしまいます。
そうですね、
近隣の住民も避難したりと、社会的影響度はやっぱり大きくなります。
そうですね、なかなかそこまで広がると時間がかかるということですね。一刻も早く消えることを願うばかりですが、三田では最近山火事起こっていますでしょうか？
はい、大きな火事にはならなかったんですけれども、今週の初めに先ほど言いました林野火災っていうのが起こってます。
はい、林野火災、ね、
これも原因はあぜ焼きが燃え広がって消せなくなったよっていうことが原因になってます。
そうなんですね。
また枯れ草焼きとか、そのあぜ焼きっていうので燃え広がることの原因の火事っていうのは増えてます。はい、
あ、そうなんですね。
はい、で、山裾であったりで野焼きとかをするときは、消火器などでね、消火できる準備をするとか、
はい、
ね、風が強い日とかは中止するように心がけてください。はい、
じゃあそういう時にはちゃんとそういうものを横に準備しておくのが大事。
そうですね、準備しておくことが大切ですね。
ああ、そうなんですね。
で、もちろん風が強い日にやめるっていうのは、とても大切なことです。
そうですね、お仕事としてね、されていらっしゃる方はその日にしておきたいというお気持ちはあるけど、一旦広がったらね、大変ですからね。
はい、
わかりました。
またね、最近山を楽しむ方っていうのが増えたことでね、山火事の発生っていうのも心配しているところです。
そうなんですね。
最近ね、三田ではね、大規模な山火事っていうのはまだ発生してないんですけれども、20日山であったり、大船山であったり、国蔵山など廃墟にぴったりな山っていうのがたくさんあります。
そうですね。
はい、ハイカーの皆さんとかはね、タバコのポイ捨てであるとか、火の不始末で山火事になることがありますのでね、最初にお伝えしたんですけども、春っていうのはね、空気が乾燥していますし、強い風が吹く季節ですの で、くれぐれも注意して廃墟を楽しんでほしいと思います。
はい、ありがとうございました。それでは最後に防火ポスターコンクール、このお話も伺っていきたいと思います。
はい、防火ポスターコンクールに応募していただいている方は、三田市内の小学4年生の皆さんです。
はい、4年生ですか。はい、
防火ポスターを作ることを通して火災について学んでもらったり、防火の意識を身につけてもらってます。はい、どんな題材にするかであるとか、どんな火の絵にするかなど、家族でね、兄弟で話し合いながら作ることが、防火意識の芽生えにつながってます。
自分自身がそういうポスターを書くときには意識しなかったですけど、こうやって客観的に見ると、確かにその時は一生懸命防火はどうしたらいいんだろうって考えるので、その意識づけにもなるわけですね。はい、今回はどのぐらいの応募がありました？
はい、今回は100点の応募がありまして、
そうですか。
1月の末に審査会をしてます。
はい、
そして最優秀の方を1点、
はい、
優秀賞を2点、
はい、
入選5点の8点と、特別賞の1点を選ばせてもらってます。
あ、そうですか。
はい、入賞者作品は展示などで火災のない安全な街づくりに一役買っていただくことになります。
あ、そうですか。じゃあ入賞されたのはどんな作品なのか教えていただけますか？
はい、最優秀賞、富士小学校の畑野さんの作品なんですけども、ストーブが原因の火災を題材にしています。
はい、
ストーブの炎の揺れる洗濯物とか、カーテンがうまく表現された作品です。
はい、
畑野さんからは、家にストーブがありますが火事の原因になると聞いたので注意できるポスターにしました。
なるほど。
どんなことが危ないのかインターネットで調べてデザインの中にたくさん入れました。
あ、すごい。
工夫した点は火事の怖さを出すために線を太くして洗濯物の揺れている感じを出しましたとコメントをもらってます。
すごい、4年生ここまで考えて書いてらっしゃるんですね。さっきもおっしゃったやっぱりなぜ怖いかということがここで畑野さんも勉強されたってことになりますね。
はい、
ありがとうございます。
はい、で優秀賞のお二人なんですけども、はい、まずは鈴掛台小学校の有田さんの作品です。はい、天ぷらコンセントアイロンなど家庭で火事の原因となる絵を描いてくれてます。
はい、
背景を黒くすることでそれぞれの絵が強調された作品となってます。
そうなんですね。
はい、有田さんからは、はい、家で起こる身近な火災をポスターに描きました。天ぷら油やコンセントのほこりが火災の原因になることを知り使い方を間違えると火に変化することを学びました。年齢に関係なく小さな子供でも分かりやすいように火の表情を怖い感じに工夫しましたとコメントもらってます。
あ、やっぱりここでも学びがしっかりありますね。
はい、
コンセントのほこりが火災の原因になるというのは私もここでお話を伺うまではあまりピンと来なかったですのでね。
はい、そうですね。
あ、それがしっかりと調べて学ばれてるってことですね。
はい、
はい、
もう一人、でもう一人の優秀賞
は
ね、
はい、はい、お願いいたします。
はい、愛称学校の上村さんの作品なんです。はい、まといを持った江戸時代の町火消しを書いてくれてます。
はい、
命を守るヒーローと題して力強い絵を書いてくれてます。
そうなんですね。
はい、上村さんからは江戸時代の火消しを書きました。火消しとは消防団のことです。
なるほど。
火消しは火事のところに早く行って建物を壊して燃え移らないようにし、まといを持った火消しは消火の場所を指示していました。火が小さいうちに消すことがみんなが協力して町を守っていたことを学びましたとコメントもらってます。
すごいですね。なるほどね。身近に消防団の方がいらっしゃるんでしょうか ね、
そうね。
はあ、すごい町火消しの姿。
今年はコロナ禍もあって、最優秀賞の畑野さんだけなんですけれども、
はい、
2月16日に消防本部にお越しいただいて表彰式を実施しています。
そうですか。
またこれも新聞にも取り上げていただいています。
そうなんですね。わかりました。じゃあこの入賞作品どこで私たち見ることできますか。
はい、今回選ばれた9点の作品なんですけれども、3月の8日から3月の15日まで、
はい、
キッピーモールの6階ギャラリーにて展示してます。
はい、
皆さん素晴らしい表現力で防火について描いておりますので、
はい、
ぜひ足を運んでいただいて鑑賞していただきたいと思っています。
は
い、
3月の8日から15日まで1週間ですね。
はい、
わかりました。
で最優秀賞の作品、畑野さんの作品なんですけども、はい、防火カレンダーにもなってまして、
はい、
会場に自由に持って帰れるようにしておりますの で、
そうですか。
はい、皆さんよろしかったら持って帰って飾ってあげてください。
はい、
はい、でこの作品の展示なんですけども、その後消防本部のロビーでも展示していますし、
はい、
上位3作品は、はい、三田市のホームページにも掲示しています。
今でももうすぐに見られる、はい、ということですね。
はい、
はい、わかりました。では最後にメッセージをお願いしたいと思います。
はい、火災のほとんどは人のうっかりミスによるものなんです。忙しくても防火は絶対に油断しないようにしてください。また季節の変わり目は体調を崩しやすいので皆さんお体ご自愛してください。
ありがとうございました。私も今日火を一人ぼっちにしないというこの言葉をすごくこう胸に留めました。ありがとうございました。今日は三田市消防本部予防課から北中さんお越しくださってお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はこちら三田市消防本部をお送りしてまいりました。火災救急状況、そして注意点、またタイムリーな話題などご紹介いただいております。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。次は3月25日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。